作文プラチナ未来人材育成塾参加報告。プラチナ未来人材育成塾の研修報告。菊池南中学校3年池部博文さん。僕は8月3日から8月7日の5日間プラチナ未来人材育成塾に参加してきました。初日、当時の僕は一つの大きな不安を抱えていました。それは各県から集まった中学生との5日間の共同生活に自分は馴染みきれるのかということでした。講義を聞くことについては何も不安はなかったのですが、あまりお互いをよく知らない人たちとの交流は自分にとってとても難しい課題でした。しかし日を重ねていくにつれ、周りの人たちが僕に対して気さくに優しく接してくれたことで集団に馴染めるようになり、そんな不安はすぐに消えました。そんな充実した5日間でしたが、その中でたくさんの著名人の講義のうち、特に自分にとって得るものがあった4人の方々の話をしようと思います。1人目は小西隆二先生の話です。この講演を聞いて僕はとてもリーダーについて考えさせられました。リーダーは身をもってあらゆることを引き受ける。この言葉は今の自分が持つべき課題の一つだと思います。僕は菊池南中学校を引っ張っていく生徒会役員の一員として初期に携わっていますが、小西先生がおっしゃった身をもってあらゆることを引き受ける、それがきちんとできているのかとても悩みました。リーダーとして役目を果たせていないのではないか、生徒会役員の一員とはただの肩書きだけではないのか、リーダーとは形ではなく自分自身の志からなるものだとこの時実感しました。それまで他人の目を気にしていた自分では到底務まらない役割だと思いました。初期という型にはまるだけでは学校を動かす力は持てません。小西先生曰く、常に自分より上と思われるものに挑戦することがリーダーの素質を育てる近道だと思います。次に菊池康則先生の講座です。これを聞いて僕はリーダーに対する考えの視野が広くなりました。どんなにリーダーシップの素質を持とうと、それを支えてくれるフォロワーがいなければ影響力はないのだと思いました。またすべきこととして先を見据えること、できることとして努力は必須ということ、したいことを考えるためにも固定観念を捨てること、この3つも強く心に残りました。次に御手洗玉子先生の話でとても感銘を受けたことがありました。自分がこれからに向けて目標を組み立てていく上でとても大事なことです。まず自分の志、羅針盤となるものを見つけることです。岐路や課題に直面した時、自分がどう動くか決めておく、自分のスタンスを持つことが自分の理想的な夢を描き実現に導いていけるのだと思いました。またいろいろなことに触れ、いろいろなことに関心を持つことでより多くのものに思いやりを持てるのだなと思いました。そしてこれらの行動は明日や明後日、し明後日からじゃない、今日から始められる、思い立ったらすぐさま行動に移すことが大事なんだと実感しました。最後に為末大先生の話を受けて、僕は自分のやりたいこと、できること、それらがすべて明確なものになりました。できることの範囲、自分の限界は定まることはないのだと分かりました。先生の言ったように、僕は今まで常識が限界だと思っていました。そう思っている以上は自分の想像の範囲でしか物事は動かないのだと思いました。また同時に常識は誰かの手で、例えば自分にも変えられるものなんだと自信がつきました。為末先生の話を聞いて自分の中にあった気の迷いがなくなった気がしました。この研修に参加して 僕はリーダーの素質、そしてそれを取り巻くフォロワーの重要性、自分が生きていく中で価値観を育てていき、固定観念にとらわれないようにすること、これらを学び知ることができました。これからは周りの考えをすぐ鵜呑みにせず、自分の意思を持って物事を判断していこうと思います。この5日間での多くの方々との交流や講義は、自分にとって大変意味のある活動でした。自分が聞いたことで得たこと、これから経験していくことをもとに、将来の自分を築いていこうと思います。作文、社会を明るくする運動、高校生の部優秀作文、犬と作る明るい社会、菊池農業高等学校3年、遠山桃乃さん。私は大阪府の大阪市で生まれ育ちました。コンクリートと高層ビルで囲まれた私のふるさとの空は四角く切り取られ、行き交う人々の顔もそんな空のようにどこか硬い表情です。私が熊本に来たのは高校進学がきっかけでした。小さい頃から動物が大好きで、動物がたくさんいる菊池農業高校に入学しました。初めて来た菊池は空が広く明るく、道を歩く人に挨拶するとそれ以上の元気と笑顔で挨拶を返してもらえます。私はすぐに菊池が大好きになりました。スポーツドッグ部という部活に入部した私はキコに出会いました。19頭いる犬の中で一目見た瞬間から、私にはこの子しかいないと確信にも似た強い思いを抱きました。入学して1ヶ月ほど経った頃、私はいつもよくしてくださっている先輩からある誘いを受けました。一緒にふれあい動物園に行ってみん。学校の犬を連れて菊池の軽トラ朝市でお客さんに犬と触れ合ってもらうとよ。キコも毎月行っとるけん。なんて楽しそうなんだろう。当時の私は深く考えることもなく喜んでついていきました。そこで見た光景は本当に素敵で、私は感動を覚えました。犬が尻尾を振り、子供が笑い、大人も笑顔になる、こんな明るい空間を私たちの大好きな犬が作り出している、そう感じた私はふれあい動物園を運営することに興味を持ちました。それから毎月の軽トラ朝市に加え、動物愛護祭りや障害学習フェスティバルなど菊池のイベントでのふれあい動物園に進んで参加しました。お客さんに犬を抱いてもらう方法や、犬を怖がる子供に犬を好きになってもらう方法など、私はたくさんのことを先輩から学び、学ぶたびにお客さんの笑顔が増えていくのを感じました。お客さんの笑顔は、明るい空間は犬だけが作っているんじゃない、人と犬が協力するふれあい動物園でこそ作れるものなんだ。私はキコと共にふれあい動物園で人を笑顔にすることが毎月の楽しみになりました。先輩が卒業してしばらく経った頃、熊本を大きな地震が襲いました。私の大好きな菊池でも大きな揺れがあり、寮でそれを体験した私は農場にいる菊が心配で、先生が犬たちの無事を知らせてくださるまで泣き続けました。同じ敷地内にいながら菊に会えたのは次の日の昼頃でした。怖い思いをしたはずなのに、笑顔を見せて尻尾を振ってくれる菊と触れ合い、元気を取り戻した私は思いました。傷ついた菊池に菊たちと笑顔を届けたい。菊池は目に見える被害は少なかったものの、往来の店が閉まり、余震の影響か行き交う人も減っていました。私は次の軽トラ朝市を待ち続けました。地震のあと初めての軽トラ朝市は5月になりました。変わらない出店者の方々の顔ぶれと皆さんの無事に安堵しました。その時の軽トラ朝市はやはりお客さんがいつもより減っていました。子どもたちが走り回るようなこともなく、どこか寂しい雰囲気を感じました。しかし徐々にふれあい動物園にお客さんが集まり始めると、いつも通り、いや いつも以上の笑顔と明るさを見ることができました。私たちのお客さんに笑顔になってほしい気持ちが犬たちにも伝わったのか、子どもたちをたくさん笑顔にしてくれました。地震であんまり遊べなかったからワンちゃんたちに会えて嬉しいと目を輝かせる子どもたちの笑い声は、大人を私たちを笑顔にしてくれました。地震で元気をなくしていた菊池をふれあい動物園で明るくできた瞬間です。私は菊子たちが私たちを笑顔にできる理由を、犬が持つ癒しの力だと考えています。そして現在はアニマルセラピーの効果を立証しようと、ふれあい動物園でアンケート調査を行い、笑顔測定の準備をしています。アニマルセラピー活動をすることで、菊池にもっと元気と笑顔を届け、明るい社会を作っていくためです。菊子と共に2年間ふれあい動物園を続け、明るい菊池を見てきました。卒業まであと数ヶ月、もっと笑顔があふれるふれあい動物園ができるように努力を続け、後輩たちに引き継いでいきます。作文は抜粋しています。健康だより、インフルエンザのシーズン到来。これからの季節はインフルエンザが流行します。インフルエンザはインフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。通常の風邪とは異なり、感染力が強く重症化しやすい病気です。予防に心がけ、健康に過ごしましょう。流行の時期、ウイルスは温度が低く乾燥した冬を好みます。空気中に漂っているウイルスが長生きできるため、日本では12月から3月にインフルエンザが流行します。喉や鼻の粘膜の防御機能を低下させてしまう時期で、感染しやすくなります。感染経路、インフルエンザの感染は主な原因として飛沫感染と接触感染があります。飛沫感染、感染した人が咳やくしゃみをすることで飛んだ飛沫、水滴に含まれるウイルスを別の人が口や鼻から吸い込んでしまい、ウイルスが体内に入り込み感染します。接触感染、感染した人が咳やくしゃみをするときに手で押さえた後や鼻水を手で拭った後にドアノブ、スイッチなどに触れると、その触れた場所にウイルスを含んだ飛沫が付着することがあります。その場所に別の人が手で触れ、さらにその手で鼻、口に再び触れることにより、粘膜などを通じてウイルスが体内に入り込み感染します。症状の経過、インフルエンザウイルスに感染後1から3日間の潜伏期間を経て、突然38から40度の高熱が出て発症します。それと同時に悪寒、頭痛、背中や四肢の筋肉痛、関節痛、全身倦怠感などの症状が発症、続いて鼻水、喉の痛みなどの症状も現れます。発熱は通常3日から7日間続きます。また気管支炎や肺炎などを併発し、脳炎や脳症など重症化することもあります。これらの合併症はインフルエンザによる死亡の大きな原因にもなっています。高齢者、妊婦、乳幼児、基礎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、糖尿病などの代謝性疾患、腎機能障害、ステロイド内服などによる免疫機能不全などの人がインフルエンザにかかると、気管支炎、肺炎などを併発し重症化すると、最悪の場合は死に至ることもあります。乳幼児がインフルエンザにかかり、水分を取った後吐いてしまって元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、痙攣を起こすなどの症状が見られる場合は脳炎や脳症が疑われます。すぐに医療機関を受診してください。健康な成人であれば1週間ほどで治りますが、インフルエンザウイルスは熱が下がっても体内には残っているため、他人にうつす恐れがあります。流行を最小限に抑えるために、熱は下がっても 2日から3日安静にしておくことが大切です。インフルエンザと風邪の違い。発症インフルエンザは急激で感染力が強い。風邪はゆっくりで感染力が弱い。初期症状、インフルエンザは発熱、悪寒、頭痛。風邪は鼻、咽頭の乾燥感及びくしゃみ。主な症状、インフルエンザは38度以上の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感、鼻水、喉の痛み、下痢、腹痛など。風邪は微熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、咳。合併症、インフルエンザは気管支炎、肺炎、脳炎、脳症。風邪は合併症を引き起こすのは稀。予防法、日常生活でできる予防法。栄養と休養を十分とる。体力をつけて抵抗力をつけることで感染しにくくなります。適度な室温を保つ。空気が乾燥しているとウイルスが活発に活動します。加湿器などで室内の湿度を 50-60% に保ち、ウイルスの活動を抑えましょう。外出後の手洗いとうがい。手洗いは接触による感染を防ぎ、うがいは口の中を洗浄し、喉の乾燥を防ぎます。マスクの着用、他人からの感染を防ぐ効果があります。人混みを避ける。インフルエンザが流行してきたら、なるべく人混みや繁華街への外出を控えましょう。ワクチンによる予防法、予防接種。流行前に予防接種を受けることが効果的ですが、予防接種を受けたからといって絶対にインフルエンザにかからないというわけではありません。成人の場合 70-90% くらい、小児の場合はさらに低くなります。しかし予防接種をしておくことで病気にかかりにくく、かかっても重症化を予防できます。流行の時期に間に合うように12月中旬までに予防接種を済ませましょう。平成29年度市のインフルエンザ予防接種。定期接種、対象者65歳以上、接種回数1回、個人負担金1300円。任意接種行政措置、対象者1歳から13歳未満、接種回数2回、個人負担金1800円。13歳以上から64歳、接種回数1回、個人負担金1800円。接種期限12月31日日曜まで。接種期間、委託医療機関予約制。詳しくは広報菊池10月号ホームページなどをご確認ください。早めの治療を。風邪より症状が激しいインフルエンザといえども、十分な体力と免疫力があれば自然に治ることもあります。しかし流行時期に高熱38-40度や頭痛、筋肉痛、喉の痛みなどがある場合は、早いうち48時間以内に医療機関を受診して主治医の指示に従ってください。また早めに治療することは重症化を防ぎ、自分の体を守ることだけでなく、周りの人にインフルエンザをうつさないという意味でも重要です。12月1日は世界エイズデー。保健所では世界エイズデー前後に HIV 検査を拡充して実施します。エイズは HIV というウイルスに感染して起こる病気です。 HIV に感染すると免疫力が低下し、さまざまな感染症や悪性の腫瘍などが現れます。感染から発病まで数年の潜伏期があり、早期発見して治療を始めることで発病を予防したり遅らせたりすることができます。大切な人への感染を広げないためにも、一度は検査を受けましょう。検査は採血だけで当日に結果がわかります。問い合わせ先、菊池保健所、電話 25-4138。 ハッピーキッズ、3歳児健診時虫歯なしの子。9月8日、15日の 歯科検診の結果で虫歯がなかったお子さんを紹介します。継承略行政区は検診日時点林瑠奈未満だ大島作久米一鳴松花南住吉米田春馬南住吉北カノン富野原一高瀬宗介富野原中央立山厚生富野原北辻俊太富野原西坂井理子富野原西吉田レオ富出文キラリエル東原団地村上博人田島団地宮田優薬師永田和馬高江森川由衣久米に虫歯を予防するためには1虫歯菌を減らすための毎日の仕上げ磨き2甘いものを減らしたおやつの工夫3歯の質を強くするための定期的なフッ化物塗布家族ぐるみで虫歯予防に取り組み健康な歯を保ちましょう。今回虫歯があったお子さんはなるべく早く歯科医院を受診しましょう。問い合わせ先健康推進課健康推進係電話25-7219